もしもし、テレフォン人生相談ですよ。
すいません、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
3年前に私の姉が80歳で亡くなりまして、
はい、
で離婚しておりましたので、子供も主人もいません、
はい、
それで相続の問題が発生しまして、
はい、
遺言を書いておりましたけど、遺言書を家庭裁判所に持って行きましたら、
はい、
無効ということを言われました。
ほうほう。
封書の方へ名前と印鑑をしてるんです。
はい。
で中身の方は何にもないんです。押してないんです。
はははは
それでこれは無効ですと言われましたので、
はい、
持って帰ってそのままに置いております。
うん。お一人で、まあ、離婚されたということですけども、80歳でお姉さん亡くなられたんですね。
はい、はい
はい、それで無効となった遺言書の中身ですけども、
はい、
中身はご確認なさったんですか。
はい。
どんなことが具体的に書かれていました。
自分の土地とか家とか貯金とか、
はい、
で証券、それは全部私と私の主人に渡せって書いておりました。
ほほほほほほ。あなた様今おいくつですか。
78歳です。
78歳。ご主人は
80歳です。
80歳。仲のいい姉妹だったんでしょうかね、お姉さんとあなた様。
はい、3キロ4キロちょっと離れておりましたけど、
はいはい、
自転車でよく行っておりました。
うん。他にもご兄弟いらっしゃるんですか。
はい、5人兄弟ですから。はい。
そしてこのお姉さんのお持ちの土地、家、貯金、証券など、まあ、全ての財産を、
はいはい、
他の兄弟もいらっしゃるのにあなただけに送るというのは何か理由があるんでしょうか。
50年ぐらい私と近くで住んで行ったり来たりしておりましたので、
はいはい
はい、他の兄弟は遠くなんです。
なるほど。
はい。
まあ、家族として、
はい、もう家族同然です。
はい、はいはい。そうやって過ごしていらして、
はい、
80歳。失礼ですけど、ご病気で。
はい、はい、
ああそうです。
病気で4年半ぐらい入院しておりました。
じゃあそのつまり考える時間もずっとあったってことですね、この財産どうしようかと。
はい、はい、
で遺言状の、まあ、そのやり方を誤ったというか、そして現在どういう状況ですか。
兄の子供は私に全部渡すと、
はい、
で姉の娘が2人いるんですけど、
はい、
その2人が異議申したというんですかね、反対してるんです。
この
法律的でないといけない。
はいはい。この姉のお姉さんの娘さんというのは亡くなったその80歳の。
いえ
違う、
ずっと上の長女の。
あ、別の。
私の一番上の、
一番上のお姉さん、
はい、
一番上のお姉さんご存命なんですか。
いえ、もう亡くなっております。
亡くなってる、
はい、
うん。今ご存命でいらっしゃるのはあなた様と。
はい、一番上の兄の子供が2人、
はい、
姉の子供が2人、
はい、
で兄の子供が2人おります、
はい、あなたの直接のじゃあご兄弟というのはもう亡くなってらっしゃる。
はい、おりません。
わかりました。それで3年前に亡くなって、まあ、遺言が無効になって、
はい、
そして今まあケンケンガクガクということなんですけども、具体的には何か裁判になるとかそういうことになってるんでしょうか。
そのままにしておりますけど、
はい、
今後弁護士さんにお願いした方がいいだろうか、話し合いでずっと言った方がいいだろうか思いまして、
ははは
ご相談させていただきました。
はい。土地家屋ってのはどれぐらいのものなんですか。
土地が生きとる間に家を売りました。
はい。
4年半入院してる間に、
はい、
自分で自分の家を売るから言いましたので、
は
い、
ええ、
不動産屋さんに言いまして、
ええ、
来てもらって、
はい、
ほんと何ヶ月かで売れました。
あ、そうですか。
はい。
証券なんかもたくさんなんですか。
そのまんまです。
そのま
ん
ま。
はい、動かすことができません。
大変失礼なんですけども、どれぐらいの額の貯金なんでしょうかね。
数千万です。
数千万ですね。
はい、
大きなお金ですね。
はい、
数千万。うん。
で姉の子供異議申し立てを 立てている名たちはお葬式にも来てくれまして、うん、四十九日も来てくれました、
はい、
で一周忌の時はもう何千万かあるというのが分かった時からはもう体調が悪いとか何とかで来ません、
うん、おいっ子めっ子とか、はい、そういう言い方するとイメージとして幼い子を想像してしまうんですけども当然そうではなくて、
はい、
その例えば異議申し立てをしている一番上のお姉さんの娘さん2人ってのはおいくつぐらいなんですか。
今70ぐらいです。70
歳ぐらい、
はい、
そうですか。70歳ぐらい、ね、
68か、まあ、70近いと思います。
はい、はい、うん、そうですか。じゃあまあ今後どういう方向で、
はい、
お姉さんの遺産というのが遺恨を残さずにということも含めてどうしたらいいのかという はい、そうした お悩みですかね。
はい、そうです。
はい、わかりました。今日の回答者の先生紹介いたします。はい、弁護士の下野谷貴之先生です。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いいたします。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、はい、あなたのお姉さんが遺言を残していた、
はい、
これは自分で書いた、自筆で書いた遺言ですね。
はい、そうです。
はい、でそれを封筒に入れて、封筒には名前と印鑑があったんだけれども、
はい、
本文の方に名前と印鑑がなかった。
はい、
ああなるほど。本文の方には名前もなかったんですか。
ないんです。ないんです。
ああ、じゃあ内容だけしか書いてなかったわけですね。
はいはいはい。
あ、その本文の中身から、
はい、
その遺言はお姉さんが書いたものだということが分かるようなそういう記述っていうのは何もなかったんですか。
ありません。
ああ、なるほどね。そうするとやはり無効、遺言は無効だということはこれはひっくり返せないだろうということですね。
はい、
わかりました。そうするとね、はい、まあ、この遺言が無効ということになると、
はい、
まあ、法定相続人の間で遺産分割をするということになってくるわけですよね。
はいはい、
そうするとご兄弟5人いらして、
はい、
それぞれもう、あなたのご兄弟はみんな亡くなって
で、はい、そう
ですね。で、
はい、
それぞれに、お子さんが
はい、
いるわけですね。
2人ずつおります。
うん、そうすると、まあ、5人兄弟の、そのお子さん、お1個目1個ってことになるんでしょうかね。
はいはい、
もう含めて、全体を分けるというのが、まあ、原則になるわけですよね。
はい、はい、
うん、なるほど。でそういうのの中でお兄さんのお子さんは、あ、いや全部おばさんに渡してもいいんじゃないかと、
はい、放棄し、うん、してもいいって言ってます。
放棄してもいいと、
うん、はい、
まあ、それはそのそういう遺言でそういうふうに書いてあるんだからということですか。
いえ、顔も見たこともないし、あ、会ったこともないって言うんです。
うーん、なるほど。はんはんはん。じゃあ自分たちはその権利を主張しないよと、
はい、
で、
はい、
近くに いたおばさんがもらうんでいいんじゃないかということをおっしゃってるということですね。
はい、
はい、うん、で、お姉さんのお子さんは、まあ、最初はそんなことを言ってなかったけれども多額の遺産があるということが分かってからは法律通りにすべきだということを言い出したと。
はい、はい、そうです。
なるほどね。非常に難しいんですけどね。でも、はい、やはりその、まあ、法律上はやはりその会ったことのないおいっ子めいっ子であっても、
はい、
関係が薄い人であったとしても、
はい、
同じように、まあ、平等に相続する権利があるということで、
はい、
で、法律通りに、分割をしないということもちろん全員が相続人全員が同意をすればそういうこともできるんですけれども、
はいはい、
言ってみればこう一人でもね法律通りにやるべきだというふうな主張をされる方がいらっしゃると全員の同意がない限りは法律で決められた方法以外の分割っていうのはなかなか難しいんですよね。
はいはい、うん、
そうなってくるとね結構厳しい立場なのかなとは思います。
はい
はい、で、まあ、話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所に遺産分割の調停というのを申し立てをして、
はい、
家庭裁判所で、まあ、いろいろ話をしていただくことになる、
はい、
で、その話をする中でですね、
はい、
まあ、あなたがまあ、ずっと50年にわたって近所に住んでいて、
はい、
家族同然の生活をしていたんだということとか、
はい、
まあ、入院中にもいろいろ面倒を見たりしたということとかね、はい、そういうようなことを、はい、まあ、その調停の場で、お話をして、なんとかご理解をいただく、理解をしていただくというのがまず第一ステップになりますよね。
はい、
で、なかなかそれでも難しいということになった場合にね、
はい、
もう一つその、まあ、あなたの成し得る主張としては、まあ、寄与分っていうのをね、
はい、
寄与分っていうのを主張するっていう方法は一応ないわけではないんです。寄与分っていうのは寄せるという字に与えるという字の分ですね。
はい、
でこれはどういうものかというと、
はい、
亡くなった方の、生前にね、
はい、
生前にその人のために、
はい、
何かいろいろと、寄与をしたと、
はい、
例えばその人が財産を増やすのに貢献をしたとか、
はい、
逆にその財産を減らさないように守ってあげたとか、
はい、
その人の仕事を手伝ってあげたために、その人が蓄財することができたとか、
はい、
まあ、そういうようなね、
はい、
事情がある場合に、
はい、
その寄与分を定めてくださいという申し立てを、はい、家庭裁判所にして、
はい、
で家庭裁判所がその寄与分というのを認めた場合にはね、
はい、
その寄与分の部分、つまり、まあ、あなたがお姉さんに貢献をした部分を、はい、まあ、金銭的に評価をして、
はい、
その分をあなたに優先的にね、
はい、
取らせてあげると
はい、
いうような、そういう判断を家庭裁判所がしてくれることもあります。
はい。
はい、ただこれはね、はい、単にその、はい、精神的にね、心の支えになってあげたとかいうことではなくて、
はい、
あくまで財産に対する寄与が必要になりますんで、
はいはい、
そういうことを、まあ、具体的に立証できるかどうか、
はい、
という問題になってくると思うんですね。
はい。はい、
まあ、例えばよくあるのは、介護が必要な状態になったんだけれども、
はい、
ヘルパーさんを頼んだら結構お金がかかるところを献身的にね、近くに付き添ってあげたことによって、はい、財産が減らずに済んだとかね、
はい、
まあ、仕事を手伝ってあげたとか、そういうような事実を具体的に証明をしていかないといけない、
はいはい、
そういうのがもしあればですね、
はい、
そういう主張を家庭裁判所の方で、
はい、
そういう主張をして、もちろん全額というわけにはいかない、全部というわけにはいかないですけれども、
はい、
まあ、他の人よりも少し多めに取っていただくということはできるんじゃないかなとは思います。
そうですか、
はい、まあ、そんなところでですね、
はい、
まあ、そういう活動を通して、
はい、
まあ、裁判所に判断をしてもらう、あるいは、裁判所でのそういう活動を通じて他の相続人にも納得してもらう、
はい、
まあ、そういう努力をするしかないと思います。
はい、
まあ、せっかくねお姉さんがそういう意思を残していかれたわけですから、
はい、
まあ、その亡くなられたお姉さんのためにもそのあたりのことは主張してみる価値はあるのかもしれないですね。
はい、わかりました、
はい、
もしもし、
はい、
ね、お姉さんの意思という言葉が出ましたけども、はい、なるべくならそのストレスがかからない形で、
はい、
争いが少ない方向で、
はい、
進んでいただければなと思ったんですけど、
は
い、
この
話聞いててね、
はい、
何よりもその、財産はそのお姉さんと一緒に暮らした50年ですか、
はい、50年余りですね、
ね、晴れの日も雨の日も、
はい、
その思い出が一番なのかななんていうふうにもちらっと思いました。
はい、はい、ありがとうございます、
はいはい、では失礼します。
どうもすいません、はい、ありがとうございました、はい。